ビール一本でアウト。厚労省ガイドラインに見る過剰医療の構想。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
この間ね、僕いつもあの土曜日にあの朝日放送の正義の味方出てるじゃないですか。
はい。
まあ、あれの、まあ、ネタの一個でね、
うん、
あの厚労省があの飲酒ガイドラインを出したっちゅうのがあってね。
やってましたね。
見張りました？
あ、はい、うん、見ました。
で、僕あれ、まあ、知らなかったんですけども、
うん、
ちょっとひっくり返ってね、何の話してんねんこれ言って。
はい。
で、その時僕の友人の和田秀樹先生っていうね、あのお医者さんが出てて、まあ、このガイドラインについてまあ解説するという話だったんですけど、うんうん、こんなガイドラインめちゃくちゃですっていうのが、まあ、和田先生の、まあ、ご主張で、まあ、私も全くもってその通りやなと。守ってこう、まあ、香港さんやら巨人さんやら、ともおかしいやないか、これ。って、えらい突っ込みまくってたっていうのがあったんですけどね。
はい。
で、この、厚労省のガイドラインでは、まあ、いろいろまあ、書いてあるんですけど、こう、僕もまあ、あの、番組終わってから、ガイドラインをホームページで見て、厚労省のホームページで見て、ばーっとさーっと読んだんですけど、
うん。うん、
まあ、英語でもまあ、書いてあるんですけど、やっぱりね、何が問題か言うたらね、飲む量をこれ以下にしろってね、どこをどう読んでもそうとしか読めないことが書かれてるんですよ。もうこれ1日あたりの純アルコール量が男性なら 40g 未満、
うん、
女性なら 20g 未満になるようにしましょうっていうことが書かれてるんですよ。で、だからその根拠はね、まあ、まあ、これ 20g 以上飲んだら、20g ですね、
うん、
20cc ですよ。あの牛乳瓶あれ 200cc ですからね、あの10分の1、
はい、
牛乳瓶の10分の1の 20cc の、まあ、純アルコールっていうのを摂取したら、それで病気になるリスクが高くなると、
うんうん、
うん、だからそれ以下にするのがいいのだとこう書いてあるんですよ、
はい、
でね、 20g ってどれぐらいかって言ったらね、あの缶ビールのロング缶、
うん、
あれ1本、
はい、
誰一本飲んだら、
うん、
あ、まあ、病気になるからやめとき。
もうおしまい。
うん、生活習慣病になるからやめとき言うやつですね。ね、缶チューハイやったら一本。
うん。
で、ワインやったらちっちゃいグラスで二杯。で、ウイスキーはダブル一杯。で、焼酎やったらコップ半分。いっぱい飲んだがんみたいな。それ飲んだがんみたいな。で、アウトっちゅうことに。なってるんですね。
もうそれこそもう乾杯のこの一杯で。
そうそうそう。
おしまい。
はい、アウト。はい、終了。はい、居酒屋でインといて、もう、インといて、みたいな。
うん、私、あの、お酒、あんまり飲めないんですけど、うん、その私からしても、
うん、
ちょっと少ないんちゃうっては思いますね、うん。
これね、まあ要はね、これ何の本数かというか、何のグラム数、20グラムって何かっていうと、うん、
はい、
あの、マニュアルというかガイドラインにはね、生活習慣病のリスクを高める量と書かれてるんですよ。
うんうんうんうん。
そらまあ、何も飲まんかったらリスクないからね。
そうですね。
だから、ちょろっと飲んだらリスクは、少なくともちょろっと上がるじゃないですか。
はい。
そらそうですよね。
うん。当たり前ですね。
うん。だから問題は、だから、そのリスク、どれぐらい許容しながら人生楽しむかっていう話じゃないですか。
はい。
どんだけそのリスクをこう、払って、
うんうんうん、
人生を設計するかっていう話やけど、これはね、もう一回言いますよ。生活習慣病のリスクを高める量やから、ゼロであればゼロじゃないですか。
うん。
ゼロじゃなくなる瞬間を言ってるわけですよ。
はいはいはい。
そらまあ一杯ぐらい飲んだらゼロじゃなくなるでしょ。
そうね、ね、アルコール摂取したらね。
そうそうそう。うん、で、これを、要はね、これ、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、今、男の人が、こんだけ、だから、ビール一杯以上飲んでる人が、100人いたらね、
うん、
それをね、13% 減らしましょうと。
ほ
ー。で、女の人でも、まあ、いるわけですよ。そういう、なんか、ビール一本以上飲んでる人、まあ、いますわ、それぐらい。で、その人ら集めてきて、その人を3割減らしましょうと。
はい。
で、なんか言うてはるんですよ。
でも、なかなかちょっと、厳しいんじゃないですか、それは。
ね、
やっぱり。
いや、僕むしろね、いや、うん、君飲んでへんのやったらちょっと教えたろか、言って。
はい。
で、教えてあげて、あ、僕人生楽しくなりましたわ、っていうやつがね、うんうんうん、いっぱいいると僕は思いますよ。
うんうんうん、
場合によったら、これ、 減らすどころか増やしたろかぐらい。
先生はね、お酒好きですから。
僕の身の回りやったら増やしたろかぐらい。まあ、これ、あるはらじゃないですよ。
うんうん、
これ全部その主体的な判断のもとですよ。ちょっとだけ飲んでみたら楽しいん違うか言って。
うんうんうんうん、
あ、もう、先生僕お酒知りませんでしたけど楽しくなりました。みたいな。
はい、
やっと増やしたいぐらいだ。
ね、
僕は。でね。
はい。
まあ、こういう、まあ、これ極めて不条理なんですけど、これね、大体政府がいつもやってる手口というか方法でね、
うんうんうんうん、
例えば僕国土強靭化、防災で、古い木造家屋って、壊れやすい木造家屋っていうのが全国に平均 13% あるんですよ。
はい。
これ政府は 0% にしようとしてるんですよ。
うん。
これはまあ、普通というかね。
やってほしい。
うん、なんでかって言ったら、今、建築したら、必ずクリアしなあかん基準があるんですけど、
はい、
1970年代とかの時は基準がないから、
うんうん
う
ん
う
ん、
もう壊れやすいんですよ。
なんか新基準とかにどんどんなっていってるんですよね。
そうそうそうそう。だからこれ、なんとか新しい基準で、補強していひんかったら危ないなっていうので、これはすごく補助金出したりとかして頑張ってるんですけど、なんかこれはまあ、基準に合理性が、あるわけで、
はい、
要は、と僕は思うんですけどね、うん。だから、数値目標を出すのはいいんですけど、その数値目標を出すんやったら、政府が、合理性が必要なんですよ。
うん、
だからね、この、ロング缶一本でやめろという基準が、合理的なんかどうか。ここが問題。
大事ですね。
なわけでね。なわけないやないか。っていう話を、たっぷり今日は30分したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、賢いお酒との付き合い方が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスは、バス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい。北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはビール一本でアウト、厚労省ガイドラインに見る過剰医療の構造。
うん、僕さっき申し上げましたようにね、あのリスクゼロからリスクがゼロだとは言えない、
はい、
ようになるための最小の酒の量っていうのが、うん、まあ、言ってみたらこの 20g っていうことで、ビール1本っていうことなんですけど、うんうんうん、でそこでやめろっていうのはね、まあ、明らかに過剰医療なんですよ。
はいはい。
ね、
うん、
これ最近出版した本、過剰医療の構造っていう本ね、僕出しましたけど、
はい、
要はその医者というのはですね、とにかく健康のことだけ考えてるから、
うんうん、
でしかも健康のことだけ考えてるんだったらまだいいんだけど、そいつが専門にしてる病のことだけ見て、後の健康被害とかについて、いや僕知らんとか、
うん、
ましてよそいつの幸福とか、それはわし関係はないんかなとか、いや、とにかく僕はだから、アルコールの生活習慣病についてだけ言ってるだけで、それ以外のことは僕知らないよと。そういう態度なので、その酒の量はもう極力ゼロにしろという風になっていくわけですよ。
はい。
で、それがね、いわば過剰医療を生んでるわけですね。で、この構造はね、コロナの医者が、
うん、
尾身さんとか西浦さんとかで、さんって一応つけましたけど、つけたくないんだけど、まあまあ、尾身さんとか西浦さんとかいるじゃないですか。キャレラね、キャツラって言いそうになった時に自分をちょっと抑えるために、キャレラって言ったんですけどね。
はい。
まあ、キャレラはコロナのことだけ見てるわけですよ。
うん、うん。
そしたら、酒飲むな、全然飲むな、20グラム以上飲むなっていうのと同じように、とりあえず8割は家にどげ。ってこうなるわけですよ。
うん、うん、いや、同じや。
8割家におったら、なんか、ちょっと足腰畳めなって、健康になったり、うつ病になったりするし、で、おじいちゃんおばあちゃんとも会えへんようになって、おじいちゃんおばあちゃんなんかフレイルになって、おかしになるかもしれんし、それの頃が、社会経済活動全部なくなって、社会ボロボロなりまんがな。
うん、
だから、ボロボロなってもいいぐらい、8割家にいるっちゅうことが価値があるんやったら、僕が8割家に行ってもいいと思うけど、全然そんなバランス取れてないと思うんですけど、って思うわけですけど、そう言ったら、はい、知らんがな。わしはもうコロナのことだけ考えとんねん。っていう態度ですよね。
うん、うん。
それと一緒ですよね。
うん、一緒。
簡単に言うとまあそういうことなんですけど、まあ酒のことについてこう、もうちょっと詳しくいくとね。
うん。
まあ人それぞれですよね、まずね。
そうですね。
20グラムでもあかんやつもおれば、
うん。
20グラムなんか全然いけてるやつも、いるから、
うんうん
うん、まあ10杯人柄げに20グラム以上飲むと、リスクが増えるという統計的なデータがある。からみんなやめましょうっていうのはそれはちょっとどうやねんお前と、
うんうん、ね、一律にね考えるのはちょっと違う。
そうなんです。でしかも 20g って言っても、うん、そのめちゃくちゃ薄めてね、
うん、
飲んでたら、あるいはなんかいつも毎日カレー食ってるやつがね、
うん、
カレーにちょっと 20g お酒混ぜてね
はい、
でワインね、
うん、
いや僕も昨日自分でカレー作っててね、
はい、
日本酒めっちゃ残ってたんですよ。
おう、
全部入れたらよ、思って入れてね。
カレーに？
カレーに入れるんですよ。
これだから、
美味しいですよ。なんかこう甘みが出て、みりんとかの感じ。こう、カレーっていうのはいろんなものの複合体ですからね。
はいはい。
こういろんな、いろいろやったら試したら面白いです。日本酒入れて、まあ美味しかったですよ。で、それにだからこう、ガッて飲むか、ゆっくり飲むかでも、
まあ全然違いますね。
違いますから、食事と一緒に飲むかどうかでも違うし。
うん。
だから飲み方で、だから 20g っていうのはもう全然、何の基準やねん、これもう、みたいな。
うんうんうん。
で、それで重要なのは、飲酒にいろんなメリットがあるっていうことですよね。酒は百薬の長なんていう言葉があるぐらいですから、
はい、
まあ、この言葉に一定の合理性があるとしたらですよ、酒を 20g 以上飲むことでメリットがあって、そのメリットは 20g 以上飲むことによる生活習慣病を高めるリスクを凌駕する、上回ってることだって全然あり得るわけだし、人によっては上回ってるということが確実な人は山ほどいるでしょ
う。
下回ってる人が僕はいる、いないとは言わないけど。でも人それぞれだから。で、メリットはあるっていうことです。で、うん、それらを全部無視して、ビール一本以上飲むとダメなのだ！どないやねん、お前。それでね、まあ一応そのガイドラインには今僕が言ったようなことを、まあ一応書いてはあるのはあるんだけど、
はい、
結局ね、20グラムが目安ですって書いてあるんですよ。
じゃあ今後ね、それに沿ってこう、うん、いろいろなんか行われたりするんですか？や
って
きますよ。
だってね、政府がそれを数値目標にしてんだから。
ああ。
あとはね、だから今僕がなんか言ってる議論は、いや藤井さんそうかもしんないけども政府が決めちゃってるからその目標でやってんだよ僕たちは。関係ないよ藤井さんって言われちゃうんですよ今この議論は。だから。もうこれ、それが KPI、キーパフォーマンスインデックスっていうものなんですけどね。行政上そうなってるんですよ。はい、だから、僕はこういうね、不合理な数値目標もうマジやめてくれっていうことを、僕はもうずっともう20年前から言ってるんですけど、この過剰医療の問題とは別にね、まあそういうことって多いんですけど、うん、で、それがまた過剰医療の加速のために今使われてるっていう話なんですけどね。
はい。
でこれね、まずね、ちょっとしょうもないところから行くとね、
うん、
もう松尾大社怒ってきます
よ。あれ京都出てきた。
もうあの桂の松尾橋越えた、
はいはいはい、
酒の神様でしょ。
あります。あそこお酒の
神様。お酒の神様なんですよあれも。お酒の神様なんですよ。だから神々の激励に触れるぞと、厚労省どもよと。
はい、
ね、そこで三輪大社、大三輪大社もそうですよ。俺神社も。そうですよ奈良の。
うんうんうん、
ね、それからあの、ギリシャ神話に出てくるバッカスももう、
はいはい、
イカズチを落とされるぞ、お前らと。ワインの神様ですよ、バッカスね。
お酒ありますよね、バッカスって。
そうですよ。っていうか、キリストの教会どうすんねんと。キリストの地やぞ、赤ワインはと。もうだからね、その単なる毒じゃないんですよ。
はい。
宗教的なものとも繋がって。ほんとにお前、ヤマタノオロチに勝てへんかったやないか、俺らと。
大きい話になってきた。
ほらもう、ヤマタノオロチにそんなもう、スサノオ勝てへんで、もう日本の歴史あそこで割っとったやないかと。
はい。
いや、舐めとんのかっちゅう話なんですよ。
ちょっと強引な気もしますね。
いや、そうなんですよ。そんなもん、もう、20グラムしか飲まれへんっていう村やったら、ヤマタノオロチ用の酒ないから、ヤマタノオロチも暴れ回っとるわ、もう、そんなもん。 ね、まあ、ちょっとなんかしょうもないところに行くとね。
はい、
これだけで僕は証明終了してもいいぐらいだと思いますけどね。で、しかもね、これ和田先生言うてありましたけど、賢く飲めば健康になるわけですよ。だから飲みすぎはダメですよ、僕も。
うんうん、
酒は飲んでも飲まれるんだから、僕は飲みすぎを強調したいんじゃない。で、アルコールにアレルギーとかっていうか、飲めない人に無理やり飲まそうと僕は全く思わない。だから人それぞれだと言ってるだけであってね。
うん、
で、賢く飲めばですね、精神衛生がこう、良くなって楽しくなって。
はい。
で、笑えば笑うほど免疫力がこう、上がって。
そうですね。
行くわけですからね、
はい、
で和田先生曰くがんのリスクもぐっとこう下がるし感染症の罹患リスクもこう少なくなっていくわけですよ、
うんうん、
だから、酒を 20g 以下にしようということでかえってがんが増えたりね、コロナとかかえって流行るということだってありえるわけですよ
だってそのアルコールを抑えたところで例えば、
う
ん、塩分取りすぎとか砂糖取りすぎとか、
ね、
違う方向に行ったら、
そうですよ。
そっちもね、生活習慣病にかかるリスク上がるし。
お酒飲まないものを取ったところが真空になるわけじゃないんだから。
そう。お菓子いっぱい食べたらね。
そうですよ。バランスが悪くなる。
はい。
で、さらに、これはまあ当たり前ですけども、飲酒には経済効果があって、
うん、
だってこれ女の人3割、男の人 13% とかね、削ったらそれはもう、伏見の人怒ってきますよ。
ね、ほんまや。
もう、伏見も、それはもう、カッパッパーが怒ってきますよ、それはもう、カッパが。何してくれてんねん。
ほんまですね。
ね。
もう、あの顔出てきました。
キザグラーさん怒ってきはりますよ、はい、それね。上に、だからこう、祇園だ、木屋町だ、ね。
うんうん、
それはまあまあ、新地だ、銀座だ、もうそうだけど、それどころか、すべての駅前が、の商店街が怒ってきました。っていうかね、僕はっきり言ってね、お酒ね、30までほとんど飲めなかったんですよ。ほとんど飲めなかったんです。
意外。
で、30の時にね、お酒好きな人とね、ご飯食べて、
はい。
教えてくれたんですよ。これはこれが美味しいよって。
へぇー。
いや、ほんまに美味しいなぁ、って。
あ、そうなんです
ね。飲み方が分かってなかったんですよ。
これ
やっぱりね、お酒はね、教えてもらうとね、すごく分かるんですよ。この食事にはこれやとか、
うんうん
う
ん、
こういう時はこれを飲んだらいいとか、最後にこれ飲んだらいいとかっていうのをこう、さっと教えてくれる人がいてね。それから僕お酒好きになったんですよ。
じゃあ私もこれから好きになるかもしれないですね。
うん、だからね、僕それ圧倒的に僕に自信ありますけど、
はい、
僕お食事行ってもね、お酒飲まない人いるじゃないですか。全然いいんですよ。
うんうん。
かわいそうやなと思いますもん。食事のポテンシャルを 100% 引き出すにはね、うん、やっぱお酒なんですよ。
だってマリアージュって言葉もね。
ああ、そうです、そうです。
ありますから。
お茶で飲んでたらなんかもう頼んないやろな、かわいそうやな、思ってますよ。
でもお酒とね、お魚とかを、こう、美味しく食べたりしたいです。
うん、そうです。そ
う
です、
うん。
で、ソムリエっていうのがおるぐらいなんですから。
うんうん。
だからね、もう、圧倒的に僕お酒で豊かになりましたよ。本当に。
人生が。
何が豊かになるかっていうと、精神的にも豊かになるけれども、コミュニケーション、社交性、社会性というものが豊かになって、
うんうん、
で、いろんな話ができるんですよ、いろんな人と、
うんうんうん。
で、それでね、本当にいい研究だとか、いいビジネスだとか、
はい、
いい組織運営だとか、いい人事だとか、
うん、
いい行政だとか、いろんなものが展開できるんですよ。はいはい、適切に述べばですよ、
うんうん。
僕ね、言っときますけど、酔っ払い大嫌い。めちゃくちゃ嫌い、酔っ払いは、
ね。ちょっと駅のホームとかにね、いらっしゃいますよね。
あれはね、結局飲まれとるんですよ。それはね、マナー違反だ。うん。葉隠の中にも大酒くらいは絶対ダメって書いてある。武士道の中にも。で、それはそうなんですよ。そうなんだけど、適切にこうお酒と付き合うっていうのがすごく、まあ大事なんですよね。で、お酒を飲めば、いろんなメリットがあるんですけど、少子高齢化対策にもなると。いうことがね、
はい、
うん、この一曲からわかるんです。有歌壇のザ・演歌。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践。 それが日卓マンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
有歌壇でザ・演歌、ね、お届けしました。
ブルースのバンドのくせに演歌ですよ、
ね
ね、でこれ1984年の気分っていうアルバムでね、僕これもよう聞いてましたこの気分で、で今回酒の歌は何しようかなと思って、あの気分のこのザ・演歌にしようと思って、でまあ今日引っ張り出してきたんですけど、はい、まあ84年ですか、僕16歳の頃ですから、まあティーンの頃よう聴いとった、
うんうん、
歌ですけどね。まあだから当時は僕はまあお酒とかあんまり飲めへんかったけど、
はい、
これね、例えば酔っ払って言うのじゃないけれど、俺はお前と、俺はお前といればそれで天国だから、このまま今夜は二人、まあ酔っ払って言うんじゃないけれどって言いながら酒の力借りとる感じが出とるわけです
よ。照れくさいね感じで、
うん、でこれね、僕このセリフ好きなんですよね。酔っ払って言うのじゃないけれど、ダイヤモンドでも車でも、ダイヤモンドでも車でも、何でも買ってやる。よくないですかこれ。
いいですね。
なんかね、僕こんなん言ってみたいな一回。
うん、言われた。言われた。
もう酔っ払ってるから言うとんねん。絶対変われへんでこいつ。
ねえ。
ダイヤモンドでも車でも何でも買ってやる。うん、だから頼むから今夜は二人。ねっていう。だからね、やっぱこういうことって、まあ、このおっさんの歌はこうですけど、
うん、
これこういうのがなかったら結婚しなかったっていうご夫婦いっぱいいると思いますよ。
うんうんうんうん。
だから少子化対策になっとるわけですよ。
あ、そういうことか。なるほどな。
少子化対策になっとるわけですよ。だからね、酒は飲んでも飲まれるんですけどね、ちゃんと、適切に飲めば彼女もできるし子供もできるっていう、ちゃんと楽しく飲みましょう。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、まあ、厚労省がガイドラインを出そうという気持ちになるのはまあわかるわけですよ、うん、飲みすぎやつもおるし、でアル中になってるやつもおるんやから、だから自制してくれってことですけども、だからといって10杯1からけ 20g 以下にすりゃいいっていうのは、まあ、暴力的ですよねと、うん、だからやっぱりね、酒は飲んでも飲まれるなで、飲みすぎには注意して、まあ、一人飲みで深酒とかそういうのをこう極力避けつつ、まあ、週に1回か2回は、まあ、お酒好きな人でも休肝日、ね、はい、お酒を飲まない日を設けて、上手に賢く楽しくお酒と付き合っていく、そんな大人の常識を強化することが、お酒の量をこうコントロールする上で大事なんじゃないかなということを、まあ、改めてね、思い起こしたいなと思いました、うん、
はい、人生ね、豊かにね、したいですね、
はい、そうです、はい、
そして表現者クライテリオンの最新号では、日本を救うインフラ論、今真に必要な思想、こちらをテーマにお届けをしております。表現者クライテリオンでぜひ検索をして、オフィシャルホームページからでもご購入いただけます。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、 北光観光バス株式会社の提供でお送りしました。